Presents 先取りマーケットレビュー。
こんにちは、石原潤です。
リスナーの皆さん、こんにちは、津田まりなです。この時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお送りしてまいります。改めまして、パーソナリティは現役ファンドマネージャー石原潤さんです。こんにちは、は
い、よろしくお願いします。
そして本日のゲストをご紹介しましょう。今日は楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康夫さんにお越しいただきました。こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
さて、今日7日の東京株式市場で日経平均株価は反落し、前の日と比べ276円26銭安の 28,366 円95銭で終えました。そして一方ですが、6日のアメリカ株式市場はナスダックが3日続伸し、前の週末と比べ24ポイント高の 14,663 と連日で過去最高値を更新しまして、アメリカの主力ハイテク株が軒並み上場来高値を今中さん更新していますね。
そうですね、はい、特にですね、私が見ている範囲で、思うのが NVIDIA、 それから AMD、この半導体チップの関連が非常にいい動きをしていると。
NVIDIA、はい、すごい相場ですね。
パソコン向けサーバー向け、両方ともいいんですけども、やはりここが非常に注目点かなと。 AMD もそれに追随して動いているということですね。それとですね、マイクロソフト、アップル、アマゾン、ドットコム、このあたりの時価総額でいうと100兆から200兆円クラスのものが上がってきているということですね。これは、結構安心感が出てきているかなというふうに思います。もともとこの3社業績が、大変いいんで、いずれは上がるんだろうなと思ってましたけども、長期金利の上昇懸念が出てきてからですね、さすがにこのクラスの超大型株になりますと、やっぱり金融市場の影響は受けますので下がってましたが、多分長期金利については一貫織り込んだんだろうなということですね。このあたりの、状況が結構いい感じになってきているのではないかなと思います。で、逆に半導体製造装置が今一つ動きが鈍いと、
さっきも今中さんに話聞いててね、私今週某所で半導体製造装置の話聞いた、書いたんですけどね、これだけ工場ができるということで、そっちの方もいいんじゃないのつって今中さんと喋ってたんですけど、
良さそうですよね、
有望なのは間違いないと思うんですよね。
マーケットがどうも感じているのが、半導体製造装置は今が業績のピークじゃないかと、理由は単純で業績があまりにも良すぎるからということですね。それからバイデン政権の大型の補助金、半導体向けの補助金、あれでひょっとしたらその余剰設備ができてしまうんじゃないかと、こういう懸念はあるんですが、実際に私が見るところそんな懸念はありません。まだまだガンガンいくと言っていいと思いますよ。NVIDIA と AMD が上がってるっていうのは、これも明らかにパソコンがいいんで、パソコンが良ければ今度はサーバーも良くなるという構図がありますから、なんで半導体製造装置はこれ出遅れとしてですね、大手銘柄狙っといていいんじゃないかなと思います、
はい、そのあたりこの後じっくりとお話を伺っていきます。さて、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。楽天証券ならお持ちの楽天ポイントで株が買えるのをご存知ですか？ポイントで株取引をすることの最大のメリットは、楽天ポイントが株というご自身の資産になることです。ポイントでお買い物をしたり旅行をしたりするのもいいですが、ポイントで株を買ってみませんか？しかも楽天証券なら売買手数料がかからない手数料0円 ETF も多数取り扱い。ETF なら一口から購入できるので気軽に少額投資が始められます。詳しくは楽天証券ポイント投資で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、 所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第195号、楽天証券株式会社。
ウィークリーマーケットレビュー。
さあ、ここでは楽天証券経済研究所チーフアナリストの今中康夫さんに伺ってまいります。今日のテーマは半導体 IT 株の見方のフォローアップ、アメリカのテック株に対するスタンスの見直しというテーマでお話しいただけるんですね。
これ一番最後にお話します。
はい、さてでは資料に沿ってお話伺っていきますか。はいはい、
それでですね、はい、これ資料の2枚目見ていただくとですね、これ世界半導体出荷金額の3ヶ月移動平均です。で、これ5月までの数字、4月ですね、4月までの数字なんですが、はい、過去最高にも並んでいると、いうことなんで、半導体景気、ますます好調ということでございます。はい、で、その次のグラフがですね、はい、これ TSMC の月次売上高、はい、前年比で2割増えているということですね。今週末に多分6月の数字が出ると思います。で、市畜になるとですね、iPhone の新型向けの、CPU、GPU の生産が始まりますんで、はい、多分また盛り上がっていくんじゃないかなというふうに思います。それから、あとですね、自動車向けの増産が進んでいるはずなんで、はい、これも TSMC の決算が来週ありますので、ちょっと注目点かなというふうに思いますね。
まあ、決算シーズンですよ ね、は
い、そうですね。
月末にかけて、はい、そして来月にかけて盛り上がっていきますからね。
で、DRAM のスポット市況、これが少し下がってたんですけども、はい、また少しずつ上がってきたかなということです。で、7、9月期からですね、 iPhone の新型向けの CPU の生産が始まって、それが一段落すると iPhone 以外の Xiaomi とか OPPO とかですね、あのあたり向けの CPU の増産が今度始まりますので、はい、DRAM も当然取り入れが始まってきますので、季節的には需要と市況がいい感じになってくるというタイミングには入ってくるかなと思います。で、今注目しているのがその次お願いしたいんですが、やっぱりですね、このインテル、AMD、NVIDIA、この3社、特に AMD と NVIDIA、はい、これ四半期の売り上げ見るともうとにかく絶好調ということです。
株価も足元絶好調ですよね、AMD
と NVIDIA は。やっぱり一つはパソコンですね、っていうのはですね、その次のグラフを見ていただくと、これ世界のパソコン出荷台数なんですが、はい、過去最高が約3億6000万台だったんですよ、
はい、2011年が。
そうです、はい、で、4月末にあったインテルの決算説明会でインテルの CEO 曰く、今その時点の足元で1日に100万台のパソコンが出荷されているという。
1日100万台
と、いうことは年間でいうと3億6000万台出荷されていると、はい、で、私ちょっとまだ慎重に見てるんで、一応ここでは3億3000万台というふうになっているんですけども、ひょっとすると今年過去最高になるかもしれないと、並ぶかもしれない。
そういうそれはどういう理由からですか。
理由はまず業務用のパソコンの更新、高性能化、それから一人で複数台持つということが一般的になってきているということですね。なんで例えばですね、 OS は違うんだけども Apple のパソコンがえらく売れていると、この1、3月期 Apple 製のパソコンですね、 2.1 倍です、台数でですね、
すごいですね。
1年前が落ち込んだんですよ、 COVID でですね、その反動もあるんですけども、相変わらず M1 搭載パソコンが非常にいいということですね。で、 Windows 搭載パソコンもいいんですよ。
あれ、今中さんちょっと口挟んじゃうけど、はい、今度イレブンが出るじゃないですか。
Windows 11ですね。
あれの効果っていうのはちょっとあるんですか。
ちょっ とね、あれがまだ分かんなくて、
よく分かりませんよね。
交換言われてるのが、パソコングレードアップしないと使えないというのは、
そうなんですよ、ね、Windows 11使えないパソコンをお持ちの方は、この機会にまた買おうかなっていうふうな、
それはあるかもしれません、
なるほど。
企業によってはですね、まあ、すぐ、企業が更新するのはすぐじゃないんですけども、1、2年経ってですね、Windows 11に全部やり替えるという会社も出てくるかもしれませんから。
やっとこなれてきたなと思うと、新しいのを出す。
そうなんですよ、ね、そうです。
ただ、
めんどくせえだけじゃねえか。
人づけになれたところなのに。
いまだに Windows 7使ってる人もいますからね。
ああ、そうですね。
あるいは Windows 8.1 とか使ってる人もいます
ね。7もいますね。
それで、次行ってみますとですね、この半導体製造装置の売り上げが、まあ、これまた絶好調で、好調すぎて今がピークじゃないかという議論が出てきていると。
直近ものすごいグラフになってますけど。
そうなんですよ。はい、で、やっぱり、TSMC、インテル、サムスン、この3社がとにかくガンガン設備投資をやっているということと、この下の会社ですね、10ナノ台から下の汎用ロジック半導体をやっている会社群も積極的に今設備投資をやっていると。この大手3社、TSMC、インテル、サムスン、これに比べると、設備投資の規模ははるかに小さいんですが、まあ、これは塵も積もれば山ということでですね、結構、こういったところも、インパクトはそれなりにあるということです。結局ですね、そのアプライドマテリアルズの決算が出たときにあまりの好調ぶりに、ここがピークだというふうに言うアナリストも出てきたらしいんで、
あれでもね、ムーアの法則によると半導体回路の集積密度って 1,2 年で倍になるっていう話じゃないですか、だから今これしばらく半導体不足とかね、とか落ちようがないですよね、これ今の環境
これは落ちようがないと思いますよ。で、今の需要の主力というのが結局 5G スマホ、パソコン、サーバー、この3つです。相変わらずこの3つです。でですね、ただですね、2、3年後なのか 4、5 年後なのかはまだ分かりませんが、おそらく自動車に CPU が搭載される時期は来るんだろうということですね。
いよいよそこまで行きますか。
電気自動車プラス自動運転、それも完全自動運転ですね、ここら辺になってくると、今、ECU エレクトニックコントローラーユニット、これを複数組み合わせて、車の制御をしていると、それを CPU に、置き換えて CPU が車全体の制御をすると、そういう時代にはなってくるかなということですね。
なので、
そこに向かってやっぱり進んでいるのが NVIDIA、それからインテルです。インテルはモバイルバーンを買収してますんで、そこを通じて多分 CPU、
まあ、そこら辺は不正企業だからもう売ってるわけですね。
そうです。そういったところに、行くのかなと。で、あと、はるか、まだ先の話ですが、工場の自動化という大きなテーマがあるんです。
はい。
工場の自動化というのはですね、自動車工場で何とかやってるぐらいで、ここが実は暗黒大陸になってるんですよ、ね。
暗黒大陸です、
小さい工場になれば全然自動化できませんので。
労働集約型で今でもやってるわけです
か。そうです。例えば電子部品、自動車部品工場なんてそうですね。電装とか一部のトップレベルの会社だけが何とか自動化ラインを増やしている程度で、中堅以下というのは全然人手ですね。
それはね、設備投資これまでに今中さんしてこなかった
IT 投資をやってこなかったというのと、もう一つですね、工作機械がいろんな会社の工作機械いっぱいあって、そのネットワーク化がすごく難しいんですよ。プログラム書くのも非常に難しいということですね。
なるほど。
ファナックがやってるフィールドシステムってあるんですね、ファナックのロボットだけじゃなくて他社のロボット工作機械も全部ネットワークします。
まあ組み込むとかね、
で、ああいう感じです。ああいう感じのやつです。ただそれも急速にフィールドシステムが今進んでるというわけじゃなくて、やっぱり結構長期にかかると。ただここは、最後に残された非常に大きい市場ということになると思います。
その市場が、ね、開けていくとさらにも
そうなんですよ、ただとりあえずはですね、もう 5G スマホと、それ 5G スマホの中身相当複雑なんで、 スマートフォンの個数全体の個数の伸びは結局一桁なんですよね、ただそれでも中身が複雑になっているんで、作るのは結構大変だから製造装置はやっぱりかかると、それからパソコンは今 Windows の世界ユーザーが15億人、でパソコンユーザー、パソコン仕事で使っているユーザーがおそらく20億人ぐらいいるはずです、なので世界70億人になるとまだ
伸びしろが大
分大分あります
いやだけどそんなに使ってない人はまだいるわけですか。
そうです、要するに普通の工場労働者とかあの農作業やってる人とかが世界全体でいうとやっぱ圧倒的に多いんですよ、
ただなるほど、ね、
スマートフォンは今50億人ぐらいまでには普及してるんですよね。だスマートフォンは台数でいうと、やっぱりその更新の方が大きくなっているということですね。それで、こういうその次の表なんですけども、日本と、世界の銘柄に、バランスよく投資して、いきましょうと、ごめんなさい、その前、そうですね、半導体製造装置だと日米両方あります、それからデバイスはまあどうしても、アメリカということになりますね、このあたりありますけれども、ちょっと これまでですね、アメリカ株一辺倒で、日本株も全部売ってアメリカにしましょう、行きましょうというふうなお話をしてたんですが、ちょっとバランスを少し取った方がいいかなという考え方をしております、で、ちょっとごめんなさいね、ここから端、それからその次の表を見てください。これ今のところ今年3月期の決算元にして、レポート書いたやつの目標株価、全部修正してますね、参考までに、
その資料10ページの半導体 IT 関連企業の今後6から12月間の目標株価ということ で、東京エレクトロンアドバンテスト、レーザーテックなどなど、
あとその次の資料が、決算発表のスケジュールであります、6月30日にマイクロンが ありまして、これ結構いい決算だったんですね。来週 TSMC、
それから
7月21日じゃなくて20日です、20日にディスコがあって、21日に ASML、それからマイクロソフトがあると、22日にインテルがあって、その翌週ですね、アップル、AMD、新越、あともろもろたくさんありますということで、最後の締めがアプライドマテリアルズということになります、でやっぱり重要なのが来週の TSMC、それから、21日の ASML、
ASML さっき今中さんと喋ってたんだけど、半導体の装置がね、今ちょっと出遅れてるというか、将来有望の割にはまだ乗りしろは今中さんがあるとおっしゃってる、
私はあると思います、
私も気を強くして、
で22日のインテルはですね、22年に TSMC が3ナノ半導体をインテルに供給するという話が、日経のアジア版に出てるらしいんで、本当かどうか、直前にならないとわからないと思いますけどね、そういう材料があるということですね。あとアップル、これ、パソコンどの程度また伸びているのか、これはやっぱりアップルってもう半導体の超大口ユーザーですので、このあたり重要なポイントだと思います。それから AMD もそうですね、それからアドバンテスト、スクリーンホールディングス等々の日本、それからアメリカの、製造装置メーカー、あと8月に入るとエレクトロンとレーザーテックがあるということです、こういった流れになってまいりますので、株価的にはいろいろとまた動いてくるんじゃないかなというふうに思います。
足元結構もうアメリカの主力ハイテク株って上場来高値とかどんどんどんどん高値更新しているのは、この月末にかけての決算発表をもう見込んで買いが入っているというのがあるんですか。
それはあると思いますね。
あとアメリカの金利低下、
それ
金利上昇で売られとったのもそれ、反対の動きになっていると。
でですね、ちょっとここからは申し訳ないんですが、リスクの話であります。
リスクの話お願いします、
ちょっとこのリスク、まだ全部表面化しているわけじゃありません。ただ頭のどこかに置いといた方がもうそろそろ良くなっているかなと、次お願いします。要するに、新型コロナ感染者数そのものは日本ですね、ずいぶん減ってきていると、 一定レベルに収まってるんですけども、まあ、あの感染者がいるんですけども死亡者は随分収まってきていると。それからその次お願いします。これアメリカはですね、感染者死亡者とともに急減しているということです。最近ちょっと、はい、あの感染者が増えてきているのは、ワクチン打った後にですね、すぐにマスクを外して遊びに行く人たちが、いるからだろうと思うんですけども、はい、マスクはしといた方がいいかなというふうに思います。でですね、実はこれがリスクです、次お願いします。この数字を見たことがある方は検索が非常にうまい人だと思います。
これは新型コロナのワクチンアメリカでの投与後の死亡者数と有害事象の数ということなんですね。
これですね、実はアメリカの CDC 疾病予防センターの、データベースを使って誰でも自由に取り出せる数字であります、
はい、各社、ワクチン別に、
そうです、はい、でこの数字を使った記事ブログ等は一般には全く、目に触れることはありません。で、はい、この数字を皆さん知ってます？
初めて見ました。
いやもう報道規制されてるから今こういうの全部除外されちゃう。
そうなんですよ、うん、伊沢さんこの数字知ってますよね、
うん、いやだから、今ねもう接種が始まってるんだけど、はい、大丈夫かいなと。
やばいんですよこの数字が。やばいんです。ワクチン推進派はこの数字をとにかく毛嫌いしてるんで、これはあくまで公表資料です。誰も入手することができます。ですね、要するにワクチンとして捉えたときに、はい、ファイザー、モデルナ、ヤンセン、こういった新型コロナワクチンが異常に死亡者数が多いんです。ワクチンというのはこんなに、普通ワクチンというのはこんなに死ぬ人多いわけじゃありません。アメリカ全体で、全てのワクチンを入れてもですね、新型コロナ以外で200数十人だけ死んでるということなんですよ。これが、新型コロナが始まって、5400人死んでるということです。でですね、これを一体どういうふうに考えればいいのかということですね。で、アメリカとヨーロッパの場合、トレードオフだという考え方は成立すると思います。成立するかもしれません。うんうん、要するにアメリカは、これまでに、新型コロナで60万人死んだと、うん、これ以上死ぬのを防ぐためにこの犠牲はどうしてもいると、うん、要するに、先ほど見たようにですね、そのワクチンの接種が進んで、感染者数も死亡者数も急減しているので、はい、短期的な効果は非常に強いワクチンだろうと思います、うん、ところがそれと引き換えに、これワクチンというものから比較してみると異例に死んでいるということなんですよ、うん、でここを要するにどういうふうに考えればいいのかということで、日本に置き直してみると、日本ではこれまでに、新型コロナで死んだ人が約1万5000人で、この5400人をですね、これ接種率が今アメリカで 50% 台なんで、日本が 30% 弱で、 50% 台に日本がもしなったとしたら、人口割で2000人ぐらい死ぬことなんですよ、うん、1万5000人をそれ以上増やさないための死者を増やさないために2000人死ねと、これはトレードオフの議論として成り立つのか成り立たないのかというと、私は成り立たないと思います。
まあほとんど持病とか高齢者でない限りは、ね、その死ぬことはないわけですから
ね。そうなんですよ。それでですね、このあれですね、こういう数字がまず Google とかの大手検索では全部弾かれて、
全部弾かれちゃって、
で YouTube それからツイッターでは削除されると、ごめんなさい、ラジオ日経さんごめんなさい、ひょっとしたらこの資料削除されるかもしれませんので
大丈夫ですかね、はい、では一旦お知らせを挟みまして、また引き続き今中さんにお話を伺ってまいります。
豊富な情報量と多彩な機能で多くのトレーダーから支持を集める楽天証券のトレーディングツール、マーケットスピード2。マーケットスピード2では、刻一刻と変化していくマーケットで戦うため、個人投資家でも簡単に利用できる5種類のアルゴ注文を搭載。アルゴ注文を使えば、事前に登録した条件を満たした時に自動で発注されるので、ずっとパソコンを見ている必要はありません。多様な機能と操作性を両立し、個人投資家にとって理想的な環境を整えました。しかも、 利用料完全無料。国内株式と先物オプションの取引が可能です。詳しくはマーケットスピードで検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は価格の変動等によって損失が生じる恐れがあります。投資にかかる手数料等及びリスクについては、楽天証券ウェブサイトの投資にかかる手数料等及びリスクページや、契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者、関東財務局長、金商第195号、楽天証券株式会社。
先取りマーケットレビュー。
さあ、引き続きこの時間も楽天証券経済研究所チーフアナリスト今中康夫さんにお話を伺っていきます。はい、YouTube のチャット欄にもたくさんコメントいただいておりまして、今中さんの資料いつもすごいですねと。
それで、はい、その次の資料を見てください。もしご関心があるんだったら、はい、この CDC のこういうやつがあります。ザ・ワクチン・アドバース・イベント・レポーティング・システム VAERS です。これ誰でも使います。ちょっと使い方面倒なんですけども、はい、これで各ワクチンの投与後に死んだ人の数が出てきます。で、因果関係がわからないか、因果関係がワクチンによるというものだけが出てきて、因果関係がワクチンでないという分かった時点でその数量数だけ削除されてますということですね。で、その次見てください。でですね、まあ、これ削除された時のためにですね、
削除された時のために
写真を撮っておいていただくといいと思います。
番組ディレクターが笑っております。
この CDC ワンダーで検索するとこのあたりの CDC のデータベースの概要が出てきます。
はい、
あとですね、ワクチン反対派慎重派のブログ記事ですね、Bing ダクダク号、それから LINE のニュースで若干ですけども出てきます。
はい、
ダクダクゴーっていう一番世の中で弱小の検索サイトがあるんですけども、
私持ってますよそれ。ブラウザも、
これだと結構バッチリ怖い記事もあります。で、本当に健康被害はこれから起きないのか、私は分からないと考えてますが、ワクチン推進派は完全にないというふうに言い切ってるんですよね。で、私本当なのかなというふうに、考えてます。で、このですねリスク、何もなければ何ともありません。表面化したときには大変な話になります。で、なぜかというと、日米ともにこれから子どもに打ちますということです。で、子ども向けの薬品というのはですね、大人向けを作った後最低でも 2,3 年臨床試験をやらないと普通は上司されません。子どもは日々成長します。成長が人によって違います。免疫も強いです。子ども向けの医薬品は難しいんです。で、これだけ強いワクチンとして、異例に強いワクチンを打った本当に何もないのかということですね。この問題、もしリスクとして、本当に爆発したときには大事になりかねません。何もなければ何もないんです。はい、そういう類の表面化したときに大事になるという類のリスクです。そういう意味でいうと、はい、相場に置き直して考えたときにですね、もうバランスよく投資した方がいいと、ね、一国に集中するというのは多分やめといた方が
そうですね。
わかりました。はい、ではそのあたりのお話もまた延長線で伺っていこうと思います。今日ここまで現役ファンドマネージャー石原潤さん、楽天証券経済研究所チーフアナリスト今中康夫さんとお話伺ってまいりました。この後 YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。この番組は楽天証券の提供でお送りしました。